神様、新しく世界中で動いてますと言ってください。アメン。どうぞお座りください。ハレルヤ。本当に感謝します。主は本当に新しいこの動きを感謝します。あなたが動いてますから、主を感謝します。ハレルヤ。Whoever is watching in English, there's a new move of God coming through you. And declare over your nation that there's a new move of God coming to your nation. It's a new day, and not the enemy will stop. Nothing. Enemy cannot stop us moving with the God. So just receive that for your nation. Declare over your nation in the name of Jesus. Hallelujah. Oh, thank you, Lord.Before Ayako comes, you know, I really just felt this morning as I played that song. Actually, I only played two chords this morning. And I really just felt that God was going to move somehow in this service. I didn't know how. I just had to obey the Lord.And Lord just says, just play those chords and I'll move within us. You see, there's a new move of God coming. And if God says just play two chords and do something, then you just obey.And it's amazing how God just moved through our voices and our movements. Amen. Young girls.Get some new moves of dance going because we need it.
ですから若い子たあの女の子たちもね、神様のための新しいムーブをね、動きを得てください。それを本当に神様が必要としています。
I really encourage the dancers to look at Gloria Zion because you know, one lady moves and other people they don't know what to do. They just watch the leader and they just copy, you know, copy.
だからすごいあのGloria Zionの見る方なんか思うかもしれませんけど、なんか一人のリーダーの人がこうやって動き始めると、それを見ながらみんな合わせてこううねりを作っていくんですよね、動きの。
Because you know, there's all generations are worshiping.
そしてそのようにしてもうすべての世代が神様に礼拝しています。
Amen. So turn over. There's a new move of God coming through you.
ですから隣に言ってください。あなたを通して新しい神の動きが始まります。やってきます。新しい神の動きがやってきます。
Amen. I'm telling you, there is. I mean, I feel it. Do you feel it?
皆さんも感じますか？本当にこれは本当なんですよ。リアルな話なんですよ。
Amen.Hallelujah! Are you getting excited?
どうですか皆さん、ワクワクしてますか？
God's gonna move in you like you don't even know.
ですから神様本当にあなたのうちで自分が気づいてない以上に大きな大挙されていきます。
Hallelujah! For those who are watching in English, sorry from now on, it's gonna be in Japanese, but be blessed. Amen. Hallelujah.
Amen.
Okay, let's welcome, 皆さん。素晴らしい妻を歓迎しましょう。アメン。ハレルヤ。
ねえ、でも本当神様は素晴らしいです。アメン。
アメン。
あの今日ね、予言のとか祈りが解き放たれましたけど、本当にまさに全く一致していて、もうはっきりと言うことはないぐらいです。ね、で本当にあの語ろうと思っていたこと、そしてまた皆さんが今日祈ったこと、予言したこと、それが本当に一致しています、ね。だから本当に神様があの明確に今日ですね、私たちにあの一つのメッセージを語っておられるとつくづく思います。ね、でまたあのいくつかの部分は、そのジャクセン・ピア先生が、先週間に語っていたことも交えながらもあの語っていきたいと思います。で今日はね、もうあっという間に5780年最後の週となりました。来週はもう新年おめでとうってことで、みんなで集まってロシュハシナーというね、あの新年のお祝いをする時です。 ね、だからこの1年を振り返りながら、またこの次のこれからの時に備えていきたいと思います、ね、で5780というこの80というのも何度も何度も何度も見てきました。何の年でしたっけ？ペイの年でした。はい、ペイは何の年ですか？口、そうですね、口の年でしたね。でまた口であり、あと一つは口から何、息が出るね、息の年だったんですね。だからでこの息というのは何を表しますかって言ったら精霊を表しますね。だからもう口の年、息の年ですよと言った途端にカウンターアタックがやってきてですね、ね、そして本当に私たちの口が、全世界の口が、日本だけじゃないよ、アメリカだけじゃない、で全世界の口が、ね、マスクで覆われ、そしてまた息がアタックされた、ね、この肺、息ができなくなって人々は亡くなったりしたわけですよね。だからそのようにしてこの精霊の働きを止めようとするっていうそのようなことが起きました。だけれども先週の日曜日にチャック・ピア先生が何を予言していたかというと、これ大切な言葉ですね。それは精霊の風がこれから激しく吹きます、ね、そして敵が植え付けようとしていたプランがあるわけだよね。これを全部、それさえも吹き飛ばしますと言いました、yeah. ね、ですからこれ本当に素晴らしいです。何を吹き飛ばすんですかって言ったら、それに勝る策略ではなくて精霊の風がそれらの働きを吹き飛ばしていきます。アーメンですか？
ハレルヤ。
そして一つ一箇所見たいんですけど、私たち去年ね、その杉越、これは一つの杉越の年ですよっていう話をたくさんしてきました、ね、それによって神様が私たちが気づいてないような事柄からも救い出してくださっている。そしてまた一つの大きな季節を終えて、ね、そして今全く別の季節、別のシーズン、別のもうスタイルといいますか、そういうところに今入っていこうとしてるんですね。でその時、その前に何が起きたかというのをちょっと見たいんですけれども、またまた出エジプト記にちょっと戻ってほしいんです。でちょろっと見ます。でまた次のとこ行きます。それでその14章を見ると何が起きるかというと、まず12章13章というのは杉越だったんだよね。杉越で、ね、最初の杉越が行われて、羊の血っていうのが一番最初にほぐられた時でした。でその後にそこから、約束の地に入ろうとするんだけども、何があったかというと、その前に、14章の1節見ます。主はモーセに言われた。イスラエルの子らに言え、引き返してミクドルと、引き返してだよ、引き返してミクドルと海の間にあるピハヒロテに面したバールツェフォンの手前で宿営せよ。これは出エジプト記の14章1節です。あなた方はそれに向かって海辺に宿営しなければならない、ね、だからビーチキャンプだったね。ビーチキャンプでしょ、ね、ビーチ、何のビーチの前にいたの？航海の前にいたわけ。航海の前に行ってキャンプしなさい、宿営をそこで張りなさいって言ったのは誰でもない神様だったんです。ファラオはイスラエルの子らについて、彼らはあの地で迷っている、アラノは彼らを閉じ込めてしまったという。私はファラオの心を固くないするので、ファラオは彼らの後を追う、あなたたちを追ってきますよ。しかし私はファラオとその全軍勢によって栄光を表す。こうしてエジプトは私が主であることを知る。イスラエルの子らはその通りにしたと書いてます、ね、つまり何なの、ね、この後に、ね、エジプト軍勢が、ああ俺たちはなんてことしてしまったんだ、やっぱりあのイスラエルたちを取り戻すぞってことでやってくるわけだよ ね。でやってくるんだけども、そのいや誰がその後悔の前に閉じ込めたのかって言ったら、それは他ならぬ神だったわけです、ね、なんでそんなことをしたのかっていうと、それによって私が神であることを知るでしょうっていうふうに言ったんです ね。そしてチャックピア先生が言ってたのは、今私たちもここにいますと、ね、その前へ行きたいのに、約束の地へに向かいたくて脱出してきたのに、前の季節それなのに止められちゃってる、ね、ね、ペイだよって言われて止められて、口と封じられてるね、そういうところに今置かれています。だけどもこれは神が、ね、そのような、神がなんていうの、許されて起こっていることです。神が起こしたことだと言っています、ね、だからそうすると何が起きますか、ここで止まるとき何が起きますかというと、前の季節がやってくるんですよ、ね、前の季節がやってくる。そうすると残念なことに、ここでイスラエルの民たちは何を言ったかっていうと、ウェーって ペッパーに来るんだよね。パニクっちゃうんだよ、ね、そして見ると、ね、10節見るとファラオは間近に迫っていた、ね、イスラエルの子が目を上げるとなんとエジプト人がやってくるではないか。10節ね。そして11節、あ、イスラエルの子は大いに恐れて主に向かって叫んだ。そして11節、エジプトに墓がないからといって荒野で死なせるためにあなたは我々を連れてきたのか。我々をエジプトから連れ出したりして一体何ということをしてくれたのかってね。今までの10の、ね、神様の奇跡も全部すっかり忘れちゃって、もうすぐパニックっちゃって、なんてことしてくれるんだ、最初から何にもしなければよかったって叫んだんですね。悲しいかなですけれども、ね、だけれども本当に神様の恵みによって、ね、そこであのみんなが力を合わせて信仰を持ったわけじゃないんだよね。もうみんなはっきり言ってモーセの信仰に寄りかかったわけ。200万人の民はね。そしてモーセがそこで杖を差し伸べて、そして神様の、ね、恵みと、そしてそのモーセの信仰によってそこの航海は開いて、そして渡っていったんです、ね、だからこれは何をもともと意図していたかというと、これがリセットになって、イスラエジプトのマインドセットというのをこちらに置いてくるべきだったんだよ。エジプト、イスラエル人の人たちは、ね、なぜならば約束の地に神様は連れて行きたかったから。ここで、ね、自分のアイデンティティも変えられて、勝利のメンタリティを持って本当は歩むはずでした、ね、だけれども何人かの人はそうした。カレブ、ね、ヨシュアはした。だけどもみんながそこでマインドをシフトしたわけではありませんでした。ね、だけれども神様が私たちに今何を願っているかっていうと、今そのリセット、一時休止、ね、この引き止めの季節を通して私たちにシフトしてほしいんです ね、 ね。そして神様はこの季節を通して私たちが自分の信仰とどう向き合うのか、そしてこの季節を後悔通ってどう出てくるのか、それを神様は見てるんですね。見てるんです、ね、それはすごい感じません？今年進行試されたと思いますね、みんな。進行試されましたよ ね。だから今回は本当にこのコロナという疫病の名のもとにですね、本当に私たちの人々の行動というのが制限されて、そしてまた監視された年でした、ね、そしてその敵がしようとしていたことっていうのは何かっていうと、それはあの私たちはみんな同じにレンガに作ろうとしたんだよね。なんでかというと、今からバビルの塔を建てたいから、ね、グローバリズムで一つの世界を作っていきたいから、みんなをまずレンガにしないといけなかったわけ、ね、だからそれで同じようにみんなきっちりきれいに入る、ね、もうあのおかしいな、矛盾してるなと思っても構わない、とにかく言うことを聞く、ね、みんな同じことをやるっていうところにあの持ってきたかったわけね。というのは敵はシステムが大好きなんです。敵はシステムが大好き、そしてシステムを使って支配できる感覚がたまなく気持ちいいわけ。でこうやって管理しましょう、こういうのやりましょうってプランス大好きなのよ。ね、好きなの、ね、ね、だから本当そうなんだなって思いました。だけどもその中で私たちは、じゃあみんなレンガになるのか、ね、じゃあこれらのことをどう捉えるのか、じゃあ自分はどうやって生きていけばいいのかというのを考えなければならなくなったんです。そして特に私たち信仰者としてどう立っていくのかとかね、仮説で終わってるところもありますよ、ね、だけども本当にチャレンジを受けた時に私はどうあるべきかってことをみんな考えたんですよ。でアメリカもそうだったわけね。今まではもう別にね、クリスチャンだって風当たり強いってことはなかった。クリスチャンじゃあどっか行ってみたいなこと言われなかったのに、それがすごく風当たり強くなって、本当に自分の信仰っていうのを彼らもすごくなんていうの、見直さざるを得なくなったわけ、ね、でもその全体主義っていうのがあったからこそ、ね、本当に自分の信仰として立ち上がるか、ね、それから黙ってこう引いていくかっていう、どっちかに、ね、行ったんですよ、ね、そういう意味で本当に多くの人の信仰というのは強められたわけ、ね、そしてまた こっちも合わせつつこっちもやっていこうみたいなのとも吹っ切れたわけ。そういう意味で多くの人が実は解放を受けてですね、そして信仰を強められていったんです、ね、だからそういう季節を私たちは通ったんですね。でよくコロナ脳って言うじゃん。コロナ脳って知らない？コロナの脳みそになっちゃったっていうね、うん、だからコロナの まあ、のだからつまりコロナにはかかってないんだけど、おせれにやられちゃって脳がおかしくなってるっていうのね、あのコロナのって言ったりしますよね。だから例えばあの帰省したら嫌がらせの手紙が入ってた、ね、嫌がらせの手紙入れちゃった、ね、とか感染者が出たあのレストランとか学校名とかっていうのを公表する、ね、それから県外の生プレートに至ったらなんかすごい嫌がられたりとか車に傷つけられたなんて人もいましたけれども、ね、それとかあの芸能人が感染するとなぜか謝罪するなんか悪いことしたんですかっていうね、謝罪するとかそういうこう吊るし上げがあったね。でその吊るし上げっていうのは本当にあの日本の社会にめちゃくちゃ効くわけですよね。ものすごく効果があったわけだよね。だけれどもあの そういうその中で私たちもあのどうなあのすごくまあ訓練されたっていうかね、そこの中で鍛えられてきたところっていうのはすごくあると思います。でもそれと同時に私ちょっとね、なんでこの話をしたかというと、やっぱちょっとはトラウマ受けたと思うんだよ、うちら、ね、そしてまた日本っていう国はこのトラウマを受けたんですね。で子どもたちも受けたんですね。だからちょっとそ あのこれを続ける前にまず私たちここからの解放と癒しを祈りたいと思います。いいですか、ね、それは自分たちのためにも、ね、私たち一人一人もやっぱりね、あのここの社会に生きてるんだから受けてますし、そしてまた日本がねそこから回復されていくように、うん、祈りましょう、ね、その癒しがないとやっぱり次の季節にずっと引きずってちゃうので、だからそのことを先に祈りたいと思います。じゃあ皆さん自分のため、そしてまた日本のために手を挙げて取りなしも兼ねて一緒に祈りましょうね。神様、今本当にこ あのトラウマのために祈ります。主は本当に急に、ね、何かわからないものが恐ろしいものがやってきて、そして、何か大変なことになってしまう、そしてまた自分がなった時に迷惑をかけてしまうというこのような恐れがあの入ってきました。ですからそれが本当に私の心にあるところ、そこに主よ、あなたの十字架の血潮を置きます。そしてまた分からないままに恐れと同意してしまったところ、もしくは迷惑をかけられないから私は行動を制限しなければいけない、このなんていうのかな、丁寧さっていうか、そのあなたからねないところ、そのところを私から今、自由にしてください、自由にしてください。そしてまたそれの恐れによって、このえぐられてしまった部分、そこにあなたの癒しと、そしてまたあなたの解放を今、受け入れます。主を歓迎します。それは私が私らしく生きるために必要ですから、主をその大切な必要な、癒し、トラウマからの癒し、そしてまたトラウマからの解放をイエス・キリストの皆によって受け入れます。そしてまた私たちの子供たちに、影響を及ぼした部分、そこにもあなたの十字架の血潮を置きます。そして彼らもまたそれらのトラウマや恐れから今完全に自由になっていることを宣言します。そしてまた私たちの近所の人たち、ね、そして私たちの、町、市、そしてまたこの日本に入ってきたそのトラウマのところに十字架の血潮を置きます。そして今そこに植え付けられた恐れを、精霊の風によって、精霊の風によって今それらから、解放されること、人々が解放されることをイエス・キリストによって宣言します。主は本当にこの恐れが長く続くのではなくて、主は素早く日本はこのコロナ の恐れから、そしてまたコロナ文化から解放されていくとイエス・キリストの皆によって宣言します。宣言します。あなたの風が吹きますように、あなたの風が吹きますように、そしてそれらのものを本当に吹き飛ばしてしまうと今イエス・キリストの皆によって宣言します。アーメン、
アーメン、
アレルヤ、アレルヤしましょう。
イエス、アレルヤ、
アレルヤ。であの2年前にジョニー先生、ジョニー・エノン先生があのルード・アウェイクニングが起きますとね、でルード・アウェイクニングからグレイ・アウェイクニングが始まりますって言ってたんで、ルードっていうのはルードっていうでしょ、なんか失礼みたいな、なんかガガガガって揺り動かされてみんな目が覚めるみたいなね、そういうような目覚め、あの揺り動かしの目覚めがやってます。ただ揺り動かしはこうなんていうの、ガタガタガタってから起きちゃったみたいなね、あのそういう起きない人もいますけど、でもガタガタガタって言って起きちゃったっていうね、そういうあの揺り動かしが起きるね。でそこから結局それがきっかけになって素晴らしい本当の目覚めっていうのがやってきますって言ったんですね。でもう本当その通りでね、まさかこんな形でだよ揺り動かしが来るとは思わなかったけれどもね、だけれどもそれで揺り動かしが起きて、でもこれは本当に神様その霊的な覚醒と続いていくんです。だからそれすごい楽しみですね、期待してても、ね、だから私たち今そこの季節を今持っていますね。 でやっぱりこんな中で口を閉じられるという働きの中で何を私たちがしなきゃいけないかというと口を閉ざさないということなんですね。でそれはなんか反社会的とかパンクになりなさいということじゃないですけれども、しかし叱るべき時に叱るべきことを語っていくということです、ね、でそれをやっぱりこういう時こそ口を開いてくれるなっていう人たちがやっぱりいましたよね。私たちの信仰の主と仰ぐ人たちの中でも本当にあこの時こそやっぱり立ち上がってくれたなって、いい模範になってくれたなと思う人たちがいました。ね、でその、まあ、ちょっと今から挙げる例を挙げる人は日本、残念ながら日本人ではないんですけれども、例えばチェアン先生の話ね、何度もここでもしてますけれども、チェアン先生っていうのはこのワグナー大学っていうギア先生が日本語の、ごめん、ジェシーの、まあ、2人が聞いてますけれども、そのリーダーの方ですね、チェアンっていう。で彼はカリフォルニアの牧師なんですけど、カリフォルニアはね、礼拝、室内礼拝一切禁止になりました、ね、それで今はさすがのカリフォルニアでも一部経済再開というのが進んでレストランでもオープンして始めているのに、だけれどもしかもトランプ大統領が礼拝は再開許可しなさいと命令したにもかかわらずダメって言って、それで未だに室内で礼拝を持つことができない、ね、それだけそれをすると逮捕して1年までの禁錮刑も辞さないと、出席した人はすごいよね、なんかすごく厳しいの教会にやっぱり。それでそれをすると罰金だとか、で罰金だって言っても構わないって言って礼拝続けてる教会あるんですよ。そうするともうティンティンティンティンってもう1000ドル2000ドル3000ドルって上がってて、今もう8万ドルぐらい罰金が増えてるところもあるの。8万って言ったらほぼもう900万ぐらいですよ、ね、1000万に近くなって、でも、まあ、絶対ひっくり返るって信じてやめないっていう、そこまでもうすごいことに、すごいガチで対決みたいなことになっているんですよ。でそれでそこでチェーン先生が逆に今度は州を起訴したわけですよ、ね、こういうふうにしてその信仰の自由、ね、思想の自由というのが奪われている、これは憲法違反だということで今度は州を相手取って起訴しています、ね、でそういう働きをしています、ね、そしてまたあと一つチェーン先生がやっているのはワン・フォー・レイスって言ってワン・フォー・レイス、あ、じゃあワン・レイス・フォー・ライフだ、だから一つのレイスというのは人種、フォー・Life、 命のための一つの人種、つまり私たちのねどんな人種の命でも全部大切だっていう、でこれはどういう働きかというとプロライフの働きなんですね。つまりその中絶反対するっていう働きです。で特に今回の大統領選挙っていうのはその辺の法律がどうなるかっていうのがものすごく、まあ、一番大きな焦点なんですね。だからこの大統領選挙戦っていうのは絶対に失うわけにはいかないということで、チェアン先生9月10月って教会休んだの、教会から休みを取って、それで本当にそのような中絶をすごく推進するところ、すごくっていうのは本当にそれこそ今言ってるのは出産まで中絶してもいい、出産した直後だったらしていいとかってもうわけがわからないことになってるんですね。本当にそれ通りそうだったんですよ前回。それでそういうふうになっている、特にそういうプロチョイスって言われる推進派のところの州のところに出て行ってラリーしてるの。でそれが昨日が第一日目だったんですね。でここから2ヶ月かけてやっていくんです。そして本当にそのなんていうの、トランプはクリスチャンとしてもどうかなじゃなくてよく考えてくださいとね、でそういうメッセージを持って今出かけてるんですねっていう、そういう働きもしています。だから千谷先生のしていることっていうのは本当に素晴らしいし、良い模範を示してるなと本当に思いますね。そして次にショーン・ホイトってね、ショーン・ホイトのみんな結構見てんじゃない、ワーシップのやつ見た、いろんなところで礼拝とかしてますよね、こういう髪の毛こういうですね、それでショーポイントっていうのはよく日本にもね何度も来てくれました。で賛美の教えとかしてくれて、で実はこの前ね国会議員にも候補してた、立候補したんでね、でそこには当選しなかったんですね。で彼本当に実はそれでちょっとまあがっかりしていたような時期だったんですけども、それでこのコロナのことが来て神様が今本当にまた新しい形で別の形で彼を用いています。 でそれは何かというと、やっぱりその私たちに礼拝させてください、 Let us worship というんですけども、礼拝させてください、 Let us worship という、まあ、運動をやってるわけね。そしてうちあの教会内で会えないならばということで、ビーチであったりとか公園であったりとかって言って、でそしたらこの前サクラメントね、よりによってさ、カリフォルニアの州とってですよね、1万2000人も集まって、そしてみんな大規模な集会が開かれました。これはもう霊的領域にものすごく影響あったと思います。ね、ものすごく影響あった。そしたら今度次のがね、シアトルだったんでね。そしたらシアトルであの集会があるって聞いたらですね、シアトルはなんとその公園ブロックしちゃったのね。入れないようにブロックしちゃったの。で、公園使用禁止にしちゃったの。だけどもシアトルっていうのは暴動とそのブラックライフマターとかのプロテストマーチのメッカなんですよ。だからいろんなところで暴動でね、火つけたりガラス割ったりしたりしてる人たちがみんなで集まってたり、プロテストで道路にもうそのブラックライフマターとかアティバの人たちがマーチして、あの行進デモ行進散々やってて、それは OK なわけ。だからおかしいじゃない。だから、あ、そういうなら分かりましたって。じゃあ私たちもじゃあストリートに出て道路であのワーシップ集会やりましょうって言って、それで集会したんですよ、ね、それでそれがまたすごいニュースに取り上げられてね、それでフォックスニュースさんなんだ、もうそれこそあの結構ハイレベル の, あのニュースでもいろんなところで取り上げられて、それが批判、まあ、もちろん批判する人は もちろんいるんですけれども、すごいあのいい形で運動が今広がっていってるんです。これが逆にだけどすごい大変だったみたいで、やっぱアンティラの人たちとかがあのなんだっけ、ジェネレーター発電機、発電機のコンセント抜こうとしたりとか、そういうのをやっぱ止めながら、それとかやっぱりね、血を の, あのボールに血を持ってきて、その血ぶっかけられたんだってね、うん、とかやっぱりそういうことやるんだね。でまあ、そういうこともあった中で、でもその集会がまあ無事に終わって、あのまだ働きが広がってるっていうんですね。だから本当にそれはあのすごいですよね。で、まあ、そんな形でまたあのこのなんだ人身、そのあれですよ、トラフィック、人身売買ってことに関しても今年は本当にいろんなことがいっぱい明るみに出てきた年でした。でそこでやっぱり働いている人たち、ドキュメンタリーを作っている人たちっていうのも、これもやっぱり多くがクリスチャンなんですね。で今回、私ちょ、そうだ、このアライザの社員でも、シェアしますけれども、ティム・バラードって人が今やっている、小児性愛者から子どもたちを救うため の, あの働きっていうのがあるんですね。でこれもクリスチャンの働きで、オペレーション・アンダー・レイル・ロードレイルロードつって OUR って言うんですけども、でそれもあの素晴らしい働きなんです。でそれがあのドキュメンタリーになって、それをあのロイド・ミオちゃんのところでね、リーハイで日本語訳してくれましたね。それが昨日出ましたので、あのそのリンク貼っときますので、 YouTube にあの動画上がってます。それなのでぜひああいうのも見てほしいと思います。でこのティム・バラードさんというのはどういう人かというと、もともとはあの CIA なんかにも勤めてたんですけども、国土安全保障省でそのメキシコボーダーで、ね、特別捜査官を務めてた人なんですね。ティムさんというんですけども、それで、そこから入ってくる人たちというのをまあチェックしていくと。で そ, んなそこからまあドラッグ中、ドラッグを、ね、密輸している人とか、そうやって人身売買している人とかいるわけですね。でそういうのをこう捕まえていくという仕事をもともとしていました。だけどもやっぱりどうしても、で本当にそれでも結構有名だったんですよ。それですごいあの大きなケースを摘発したりして、ニュースにも出てたぐらいの人なんですね、もともと。ですごくとにかくまあ熱い人、めちゃくちゃ熱い人なんですけれども、であの彼はでもやっぱり公務員のだけに縛りがあるとね。だからわざと、まあ、そこを辞めてですね、バッジも諦めて、そしてあの自分の団体を作ったんですね。でそこに 女優で スポークスマンになってる方くれる人とか、あの実業家とかも入れながらですね、この団体を作って、そして本当に入ってるわけ、いろんなところに。それであの地元の例えばハイチの警察と協力して摘発していくっていうね、こういうあの実際にこう救い出していくっていう働きをしている人ですね。でもその人たちもやっぱりクリスチャンなんですよ。だからすごいね、そういう働きをしている人たちもいるんですね。だから本当に今この時にあって、私たちがどんな風に 生きていくか、そして私あのどこの中時代の中でどのクリスチャンが立ち上がるかっていうのを神様は今見ているんですよね。で私たちも本当にこの時、ね、クリスチャンとしての生き方っていうのをすごく試されています。試された1年でした、ね、でなんでこんなことが起きているのか、ね、それはなぜならば御国の時代が来ているんです。大丈夫？打ち破りが起きた。気をつけて、椅子から落ちないように。マイカさん、もうちょっと立派な椅子に座った方がいいんじゃないですか。ね、で、なんでかっていうと、御国の時代が来てるからなんですね。で、神様はレムナントを使って、この御国の時代のムーブメントっていうのを推し進められるからなんですよね。で、あのじゃあレムナントっていうのはどんな人たちですかと、ね、思うかもしれない。レムナント。オッケー。
やばい。
椅子交換だね。
そうか。椅子が壊れてます。打ち破りです。大丈夫です。すみません。
はい、でじゃあこのレムナントっていうのはどういう人たちですか、ね、いやレムナントっていうのはどういう人たちかっていうと、それはこの揺り動かしとか嵐を通っても振り落とされない、ね、最後まで神様に信頼し続けて残る人々、これをレムナントって言いますね。レムナントっていうのはあの残された人々っていうそういう意味ですね。でそれをどういうところで見ることができるかっていうと、まず一つ第一列王記の19章18節で、第一列王記の19章っていうのはちょうど18章であのエリアとねバールの預言者たちの対決がありますよね。でその後のところですね。そしてあの自分一人だけが残ったってこうエリアが悲しんでいるところで、あの神様は言うわけですね。いやあのバールに膝をかがめなかった7000人を私は残しているってそういうふうに言うんです、ね、そのようにしてそのバール崇拝の中でみんなその独裁政権の中で膝をかがめてしまった。だけれどもその中でも膝をかがめなかった7000人の残りの者たち、その人たちをレムナントというふうに呼んでいます。そしてまた別のケースで考えるならば、私はギデオンの300人もそうだと思うんですよ。ギデオンの300人、ね、で彼らは 残されたものっていうか、まあ、残ったものとも言えるんですけれども、まあ、まず一つギデオン の兵っていうのはもともとは1万人とかいたわけでしょ。だけどそこであの戦いたくない人は帰りなさいって言ったんだよね。でいや私もわざわざここで死ぬことないかって言って、まあ、帰った人たちもいっぱいいたわけだよね。でもまだ残った人たちがいた。でその後に今度はテストを通ったわけだよね。でテストを通って合格した人は、残った人が残されたものとして残った300人だったわけなんです、ね、でこの300人のことについてこの前ちょっとあのビル・ジョンソンがちゃらっと喋ってて、ああなるほどなと思ったんですけども、この300人しか残さなくて神様は戦ってすごいね、ギデオン戦って勝利してすごいねと言えるかもしれない。だけれども戦略的に考えたらこんなパーフェクトなチームはいなかった。でああなるほどと思った。なぜかというと、そこにはねもうやめようよとかなんか余計なことを言ってチームのこう士気を下げるような人っていうのは誰もいなかったわけですよ、ね、そしてそこでだからすごく一致している300人だったわけ、ね、そして彼らはこうやって犬のように舐めなかったね、その見張りの心を持っている人たち、ね、だからそういう意味で彼らこの300人の精鋭たちを残して、そして神様の300人でできる戦略を使って宿営に攻めていってたわけだよ ね。だから本当にそのパーフェクトチームだったっていう、いやなるほどって本当思いました、ね、でも私たちもね願わくばその早く帰っちゃった方じゃなくて、やっぱごめんなさい私って言って挫折しちゃう方じゃなくて、ここの残る300人に入れられたいわけですね、うん、そして神の勝利を見たいわけです。そうですよね、アーメンですか、ね、だから私たちもそのような信仰のヒーローの、ね、人になりたい。私もその時そこにいたよって言える、うん、そのようなものになりたいと思いませんか。アーメン、ね、だからね、ヘブル書の12章1節見ましょう。ヘブル書の12章1節このように書いてあります。こういうわけでこのように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、 私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんかって書いてあります。ヘブルの12章1節です。でこういうわけで、このように多くの証人たちが、信仰の証人たちが雲のように私たちを取り巻いているって書いてありますね。だから私たちの周りには、ね、もうあの天国にいるその偉人たちっていうのがいるわけですよね。で取り巻いてるんだって、雲のように取り巻いてるんだって。雲ってどういうの、いっぱい取り巻いてるってことですよね。だからそういう人たちが私たちに頑張れ頑張れって言って応援してるっていうんですね。だからこそ私たちも一切の重荷とまとわりつく罪、ね、重荷それからまとわりつく罪、つまりもう私この罪やりたくないんですと思ってるのに、なんかまとわりついてくる罪ね、それも捨てて、そして私たちは一生懸命走っていこうではありませんかって書いてありますね。だから私たち今5780年の最後の週にあって、これを覚えるとても大切な時期ですよね。だからなんで私たちの歩みがこうダラダラダラってこう重くなるかっていうと、やっぱりそこに重荷があるからなんですね。そしてまたまとわりつく罪、だからもう一回呼吸でこう習慣の罪だよね。習慣の罪が私たちを次の季節へと行かせないんですね。だからでもこう今神様の恵みがあります。だから私たちが本当に、神様今私の中でいらないもの何ですか、ね、大体聞かなくたって分かってるものなんですけど、大抵はね。だけども主は本当にそのことから私を解放させてくださいと、ね、新たに決意して、そして次の季節に入っていく、その今時期なんです ね。だから今週特に、私そのことを覚えてぜひやりたいなというふうに思います。でそれだけじゃなくて、さっき、あ、まあ、いや、これは後で話します。で今言いましたように、なんで私たちがここを通ったかというと、なぜならば私たちは今御国の時代に入ろうとしているからです、ね、御国の時代。だからこの御国の福音、御国っていう言葉がこれからますますキーワードになってきます、ね、でその時に何がまず起きるかというと、エクレシアが復活します、ね、エクレシアが復活します。で今回 のコロナも既存の教会の構造を一度リセットしちゃったんだよね。ね、だからみんなで集まってこのプログラムやってっていうのができなくなったでしょ、ね、だから今まで通りの教会のスタイルっていうのを一回みんなリセットしたんですよ、うん、でリセットしたなら、じゃあこれを機にやめようかこうしようかっていうふうにして、こう仕切り直したり今までのやり方を一度やめるっていういい機会になったんですね。まあそれはビジネスにおいてもそうですよね。会議がなくなったとかね、オンラインでもっと集まるようになったとかね。でこれがすごい大切なことです。というのは何かというと、このエクレシアっていうのは昔もともとは家だったわけですよ。家で行われていた、家の教会だったわけよね。だから教会の建物とか大聖堂とかっていうのは、これは新約教会時代にはなかったの。街道はあったよ、シナゴーグはね。だけれどもそういう教会という建物はなかったわけなんですよね。だから教会というのは何か聖職者とか教職者の周りに集まるものではなかったんですよ、そもそも、ね、それじゃなくてそれぞれが集まって、それぞれの、まあ、持ち味を生かしてそれぞれのことをしていたんですね。でそこで、まずご飯食べ、ね、お祈りし、賛美し分かち合いしたりとか、ミニストリーを行われたり奇跡が行われたりして、やっていたわけなんですね。それがエクレシアだったわけです。ね、だけれどもこのローマ帝国時代に国教化されたことで、ね、精霊の働きも止められちゃったし、本来神様が意図していたエクレシアっていうのが根元から絶たれてしまったわけなんです。で逆にこうきらびやかな大聖堂を作って、はい、みんなどうぞ家から出てきて、ね、でここで礼拝しなさいよっていうふうにして人を集めて、ある意味家からあぶり出されてきちゃったわけね。でそれして家からクリスチャンたちをあぶり出して、宗教というシステムにクリスチャンを閉じ込めたんです、ね、で残念ながら私たちはそのスタイルっていうのを多少他か小か、まあ、それぞれ引きずっているんですね。いるんですよね。だけれども今神様はこの御国っていうのは何、パンダネみたいに広がってくるでしょ。類上だよね、数学の先生類上に広がっていく、そういう爆発的な御国のムーブメントのために今神様は私たちを新しい皮袋として作り変えてくださっているんです、 ね、だからついについにこのエクレシアっていうのが今戻ってこの地上に戻ってこようとしてるんです。楽しみですね。
Amen.
楽しみだね。だから本当にこの時に、あ、そうだ、これも忘れる前に言っとこう。お祈りお願いします。このエクレシア、ね、あの祈りますって言ってくださった方、本当に感謝します。あのね、すごい大切なものなんですけど、なかなか、まあ、ちょっと手こずってるんですけど、ね、で祈りがすごい必要です。でこれは今あの、ね、レムネントたちが読むべき、ね、知るべきあの本なんですよ、ね、だからこれぜひともあの出さなきゃいけないし、良い形で出されなきゃいけないと思っています。それなので皆さん翻訳のためにぜひ祈ってください。あの祈りますという方教えてください。そしたらあのアップデートを送りますのでよろしくお願いします。はい、であのじゃあ今この時にあって私たちは何を特に見ていかなきゃいけないか簡単に言います。まず一つ、ね、それは簡単ですけど、主に完全により頼みましょう。それだけって感じでしょ。本当それだけなんですよ。であの私すごいやっぱり今ちょうど詩編やってるじゃない、詩編67日間の詩編っていうのをやってますけれども、この前のちょっと57編ぐらいだったかな、あの2日3日前のところであの改めてすごい思わされたことがあって、それは自婦人って誰っていう、まあ、そういうテーマ の詩編があったんですよ。であのそれはどういう話だったかっていうと、まあ、とにかくダビデがあの自負っていうところで、ダビデの自分のユダ族の地区の自負っていうところに隠れていた。そしたらあのその自負人の人に密告されて、でサウルのところにね行って、あの うちのところに来てますよダビデって密告されたっていう話だったのね。でその時に問題は何かというと、ダビデはすごい戦いに長けている人だったんだけれども、サウルに手を手を下していいと神様から言われてなかったわけね。でそこでサウルが3000人の精鋭連れてやってくるわけよ、ね、でそこをあのイスラエルという方はご存知だと分かると思いますけど、あの辺エンゲディとかあの辺ね、でこうやって山と山なんだよね。だからこうやって近くでお前とか喋れても、こうその間にこうやって谷がドッカーンって分かれてるから、この野郎ってすぐパンチができないわけ、ね、でだからあの読んでるとそういう感じなんですよね。仕切りの岩、こっち片方の側をサウルが追ってくる。そうするとダビデこっちに逃げていくわけで、こう来るとこうやって逃げる、なんかあの鬼ごっこみたいだけど、ね、だけどもそういう風にしてやるしかないね、勝ったわけです。そうするとここで考えてみてください。さ、ダビデは手出せないでしょ。そして戦略はないんだよ。だってやりようがない、戦略ないわけね、だからそこで、ね、あのダビデさんついてきますってさ、ちょうど400人がやってきたところだったよね。だけどダビデの後ついていくわけじゃん、その人たち。だけど戦略はって言ったらないと。とりあえず、あ、こっち来た、じゃあこっち逃げよう、あっち来た、じゃあこっち逃げよう、これだけやってるわけで、それに対して400人 の、ね、あのできたばっかりの軍隊のってついていく、それしかできなかったわけです。でそこでどういうふうにして解決が下されたかっていうと、ね、サウルの陣地にペリシト人が攻めてきましたよと。それなので自分たちはそっちの護衛にあの防衛に行かなきゃいけなかったから、それでサウルたちが勝手に帰ったから解決したんです。で私これを思った時にすごいあの改めて思ったんですよ。結局人間の頭で考えることなんて、考えられることはたかが知れてる。戦略なんてできない時もいっぱいある。だからやっぱりより頼むしかない。でこのただより頼むと決めることがどれだけ大切かってすごい思ったんです ね。だからこれからあの、まあ、今回もそうだよね。だけど本当にそういう何でもどうするの神様って言わないで、とにかくより頼むっていう、このことを私たちはこれからもっと知っていかなきゃいけない、うん、あのますますこの時代それを私たちは深く知っていかなきゃいけないっていう、すごいそのことを感じます。アメン。そしてまた、これからの時代っていうのはこの80年ね、口そしてペイ息精霊の時代です、ね、だから私たちはますます精霊によって導かれる、ね、そして精霊、精霊によって導かれる旅路が、その啓蒙主義とか理論至上主義を打ち負かしてきます。 でこれはエクレシアに行こうとすると同時に私すごいこのこと起きていくと思います。でまず私の頭から起きていかないといけないんです。これは私結構うんちく嫌ですからね。で理論がで分かんないとなんか納得してなかなかいけないっていうね。でだけどもあのローマ帝国主義と一緒に何が入ってきたかっていうとやっぱそれなんでね、理論至上主義なんですよ。だから頭で分かって合点がいかないと動かないっていうね。でこれもあのすり替えられた 教理とかね、あの本来エクレシアが持っていたものではないんですよね。で本来エクレシアが持っていたものっていうのはただ単に分かっても分かんなくても、あとは理論で分かっても分かんなくても関係ない、とにかく聖霊に導かれる旅路、聖霊に導かれると決めると、ね、それだったんですね。だから教会というのはもっとシンプルになります。これから教会がもっとシンプルになる、ね、でビジョンは大切だけど必ずしもいつも、ね、あのリーダーがロードマップ持ってない時もある。だけどなんかどこに向かってんのかはっきりしないななんてすぐにあの批判しないでください。そういうことがもしあったとしてもね、うん、でだってコミさんが見せてないもの分かんないでしょ。それを偉そうになんか言ったって意味ないんですよ、ね、だからもう本当にとにかく聖霊に従っていくっていうこと、このことをますます私たちがやっていく、それによって聖霊が導いてこうやってやってくれたっていう技をますます見ていくっていうね、そういう時代に入ってきますね。だからそのプログラムありきカリキュラムありきではなくてやっぱ実践ありきになっていくと思いますね。で実践ありき、実際の行動で、私あのこれ批判で言ってるじゃない、私自身もそうなんで、あの、ね、今までの教会ってインプットに対してアウトプットすっごい少ないと思うんですよね。でだから学んではいるが行動になかなかつながらないんだよね。でなんでだろうって思ったけど、私はなんで行動しないんだろうっていうところをまず、まあ、自分で考えなきゃいけないんだけども、だけどもこれがなんかすごくエクレシアの時代に変わっていくと思います、ね。でまあ、私たちも頑張っては見るが次に続かないってことを経験してきたんだよね。だからもうこれ以上こっから先何していいか分かんないっていうところですよ、うちらのほとんどの悩みは。おそらくね、だから行動してないっていうわけじゃなくて、ここまでやったんだけどそこから先が行かなかったからどうしていいか分からなかったってね、うん、だけどそこがなんかすごく変わっていくと思うんですね。楽しみね、うん、楽しみ ね。だから私たちがやることは簡単です。もう主により頼む、そして主に委ねることです、ね。神様、私は本当にこの中を通してもあなたに従うということを決めましたね、うん。もう何があってもあなたに委ねるっていうことをこのね、あのコロナの、ね、このリセットの年を通して私は本当に新たに決めましたと。だから神様、私ここにいます、何を計画しているか分かりませんけれども、主は私を用いてください、あなたが導いてくださって行くべきところに行かせてください、で自分らしく、ね、あなた の, 計画あのデザインに従って自分らしく生きながら、ね、あなたのメッシュを全うしていくことができると信じますと、ね、期待します。そのように期待しつつ踊りつつ5781年を迎えたいと思います。ハレルヤでしょうか。
ハレルヤ、
アーメン、アーメン。じゃあ、どうしようかな。それなので 来週は、新年のお祝いしていきたいと思いますので、ここであの食事会もしていきたいと思うんですけれども、本当に心からね、やっぱり一緒にお祝いできること、そして霊的に一致できることを喜びながらね、レムナントとして一緒に入っていきましょう。アメンですか。ですからこの1週間本当に神様に改めて神様の御前に出て、そして必要な解放や癒しを受け取りながら準備していく1週間として用いていけますように、皆さんのためにも祈ってます、ね。じゃあ立ちましょう、祈りましょう。アメン。大
丈夫か。聞いたことあります。
何
You declare, honey.
Hallelujah.
Prophetess, declare.
じゃあ、ね、もう皆さんたくさんあの宣言したので まさにその通りですけれども、じゃあ宣言しましょう。神様、感謝します。
神様、感謝します。
このリセットの年を感謝します。あなたはいつも働いておられる方ですから感謝します。
あなたはいつも働いておられる方ですから感謝します。
今年、私が今解放されなければいけないところ、 から私を解放してください。私を自由にしてください。自分で決めつけてしまったところから自由になります。あなたが作ってくださった通りに、自分らしく人生を生きていくことができますように。私はあなたのレムナントです。あなたに完全により頼みます。
聖霊様、
あなたを歓迎します。ますます私の内に働いてください。ますます私を通して働いてください。皆さん今大きく息を吸い込みましょう。じゃあ今隣の人に手を置きましょう。